Spinner。
話題の話題。パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。ナビゲーターの山中大輝です。この番組は、知れば誰かに話したくなる、次に誰かと話すときの話題になるトピックスをお届けします。内容が気に入ったら、ぜひあなたの頭の中の引き出しにしまってください。話題のストックが増えれば、ビジネスシーンでも、プライベートでも、どうしよう、話すネタがない、と焦ったり、困ったりせずに、コミュニケーションが楽しくなり、新しいネットワークを築くきっかけにもつながるはずです。例えば、こんな話題。道に迷っていたら、素敵なお店を見つけた。間違えて砂糖を入れてしまった料理が、なぜか美味しく仕上がった。本屋さんでたまたま手に取った本に、ちょうど知りたいことが書かれていた。日常の中で意図せず手に入った幸運。あなたもいくつか思い浮かぶのではないでしょうか。これをセレンディピティ、思わぬ発見、幸福な偶然と言います。今回は偉人たちが出会ったセレンディピティやその物語についてお話しします。まずはセレンディピティ誕生の物語から。セレンディピティという言葉、生みの親は18世紀のイギリスの政治家であり、作家だったホレス・ウォルポールです。当時のイギリスで流行していたセレンディップの3人の王子たちというペルシャ童話に由来します。セレンディップとは、当時イギリスの領地だったセイロン島、今でいうスリランカのこと。5世紀頃に作られ、16世紀頃にヨーロッパに伝わったセレンディップの3人の王子たちはこんなおとぎ話です。セレンディップ王国の国王はとても教育熱心でした。3人の王子を長い時間机の前に座らせ、彼らに多くの知識を与えます。やがて大きくなった王子たちのさらなる成長を促すために、王子たちを外国へと旅に出します。旅先では様々な困難に見舞われる3人の王子ですが、これまでに培った知識や持ち前の鋭い観察眼と機転で問題を解決し、その都度新しい知見を手に入れます。様々な試練をくぐり抜けて、やがて王子たちは無事セレンディップ王国に戻ります。そして旅先で得た経験をもとに、3人の王子はそれぞれ幸福を手に入れるのでした。この物語からウォルポールは、思わぬ発見をする能力、思いがけないことや偶然から幸福を手に入れることを指すセレンディピティという造語を生み出しました。セレンディピティはただの偶然の出会いや運の良さを語る言葉ではありません。偶然を成果に転換できる手段や知識を持ち、能動的に動き、努力を重ねた王子たちのような人にこそふさわしい言葉なのです。偶然を大きな成果へとつなげるセレンディピティの力。セレンディピティの歴史的なエピソードをいくつかご紹介します。科学者アイザック・ニュートンのエピソードです。1665年、当時20代前半だったニュートンはケンブリッジ大学の学生でした。 イギリス全土で伝染病センペストが大流行したため、大学が一時休校となり、郊外にある故郷の村に逃れます。2年にも及ぶ長い期間、大学に通えず、必死で勉学に励むニュートン。その日々の中で、ニュートンは偶然、木から落下したリンゴを見て、万有引力の法則のヒントを得たのです。もちろん、ただの偶然ではありません。伝染病の流行で田舎へ戻らざるを得なかったアクシデント、逆境の中でも学ぶことを諦めなかった努力と従来の鋭い観察眼、これらの状況と条件が揃ったことで、ニュートンは世紀の大発見にたどり着きました。セレンディピティに必要なのはわずかな偶然、そしてその偶然を発見に変えるための知識や努力であると言えるかもしれません。今でこそセレンディピティという言葉は様々なシーンで使われていますが、もともとは欧米の科学者や研究者たちが実験の中で偶然成果を得たり思いがけない発見をした際に使う言葉でした。実はノーベル賞を受賞した研究者たちがしばしば口にしたことで、一般の人々にも徐々に浸透していきました。ちなみに日本でセレンディピティという言葉が知られるようになったのもノーベル賞がきっかけでした。2002年にノーベル化学賞を受賞した田中浩一さん、レーザーでタンパク質を壊さずに分析する方法を研究していた田中さんは、実験で使用する試薬に誤ってグリセリンを混ぜてしまいます。しかしこれが功を奏して、タンパク質を分析することに世界で初めて成功したのです。この逸話が語られる際にセレンディピティという言葉が用いられました。それがきっかけとなって、それまで日本では主に科学者たちの間でのみ使われていたセレンディピティという言葉が一般の人にも広く知られるようになったのです。現在はタンパク質の分析技術をさらに発展させ、病気の早期診断を可能にする研究が進められています。田中さんに訪れた一つのセレンディピティが人類の未来につながっています。もっと身近なところでもセレンディピティは未来を作っています。実はアイスクリームのコーンもセレンディピティによる発明なんです。時は1904年の夏、アメリカセントルイスで開催された万国博覧会。会場を賑わせた屋台の一つにアイスクリーム店がありました。その日はとても暑い日だったこともあり、アイスクリームの売れ行きは好調。あまりの人気でとうとうアイスを盛るための器が底をついてしまいます。困った店主はたまたま隣に出店していたワッフルの屋台の店主に声をかけ、ワッフルを円錐状に巻いた即席の器を作り販売を続けました。とっさのアイデアで生まれたこの器こそがアイスクリームコーンの発祥であると言われています。偶然隣にワッフルの店があったこと、ピンチを乗り越えるための知恵が働いたことが合わさり、今なお世界中で親しまれる発明品は生まれました。次はたくさんのセレンディピティが生まれた舞台となったルナーソサエティをご紹介しましょう。その会は1780年代イギリスで発足しました。主催者はあの進化論を説いたチャールズ・ダーウィンの祖父である医者で博物学者のエラズマス・ダーウィンです。ルナーソサエティにはそうそうたるメンバーが参加していました。例えば蒸気機関を完成させた産業革命を代表する発明家ジェームズ・ワット、ワットが発明した蒸気機関の製造販売を手掛けたマシュー・ボールトン、ガス灯を発明した 技術者のウィリアム・マードック、酸素の発見を遂げた科学者ジョセフ・プリーストリー、イギリスを代表する陶磁器メーカーウェッジウッドの創業者ジョサイア・ウェッジウッド。当時上流階級の交流会は他にもたくさんありました。しかしその中でルナーソサエティはただの上流階級の交流会ではなく、科学者から発明家、教育者、詩人まで多岐にわたるジャンルの人々が自分の知見を語り、参加者から意見を求め議論をする集会でした。会が開かれるのは月に一度、それも満月の夜です。議論が白熱して帰路につくのが遅くなっても、月が明るい夜ならば安心であるという考えから、開催は満月の夜と決まっていました。そして月という意味のラテン語ルナーからルナーソサエティと名付けられていたのです。学者でも経営者でも、自分たちが専門とする分野の決まったメンバーだけで議論を重ねたり、書物に没頭して学ぶ機会が多い中、ルナーソサエティは普段関わりのないジャンルを専門とする人たちと言葉を交わし、情報交換もできるとても貴重な場でした。誰かの言葉やアイディアが思いがけず自分の見解を広げることもあったことでしょう。実際、科学者のプリーストリーと発明家のワットは、自分たちの功績はルナーソサエティで刺激を受けたからこそ生まれたものであるという言葉を残しています。ルナーソサエティを舞台に天才たちは互いに刺激し合い、数々のセレンディピティが生まれたはずです。それが歴史的な発見や発明にもつながっていたと言ってもいいのではないでしょうか。ルナーソサエティのように多くの天才がいる場所でなくても、セレンディピティには出会えます。はじめに紹介したセレンディップの王子たちは、外の世界との関わりの中でより深い知見や偶然と出会うことができました。セレンディピティと出会うには、まず一人でも身につけられる知識を十分に吸収すること、そしてさまざまなジャンルや考えを持つ人と意見を交わすこと、歴史に名を残した人々ほどのひらめきには及ばないかもしれませんが、きっとあなたのビジネスや日々の生活をよりよく変えてくれるきっかけになるはずです。あなたのすぐそばにあるセレンディピティを楽しむところからスタートするといいかもしれません。いかがでしたか？もし気に入っていただけたら、あなたの話題の引き出しに今日のトピックスをぜひ追加してください。この話題から始まるコミュニケーションが、ビジネスでもプライベートでもあなたの新しい扉が開くきっかけになりますように。次回のテーマは手書き、字を書くことでもたらされるメリットにまつわる話題の話題。お相手は山中大輝でした。話題の話題、パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。